スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
で、初期分析の結果っていうのもいろいろありまして、その微粒子の物質が LL コントライトの物質と同じかどうかと、
はいはい、
そういうののものとして同じかどうかの分析、うん、あとは表面が宇宙風化を受けてるかどうかと、
うん、
これはその実験室で隕石の粉をそれレーザー光とか当てて日焼けさせる方法もありますし、あとはごめんなさい、宇宙風化を受けたって言ってもそれ比較してやらなくちゃいけないですよね、
うん、
でその比較の方法として地上で隕石の粉とか観覧石の粉作って、
うん、
そこにレーザー光を当ててわざと日焼けさせると、そういう実験を行っています。
お
また小惑星、日に焼けた小惑星って実は普通に見てるんですよね。だから地上観測したデータとか、
うん、
はやぶさが近くまで行って観測したデータと、そこら辺を比較して、うん、まあ、その宇宙風化の状態を知ると、ような研究を、まあ、これは2011年のですけれど、まださらに続いております。
うん、
で、この得られた微粒子っていうのは、形も組成も不均質、めちゃくちゃバラバラなんですよね。
うん。
ほんといろいろありまして、で、基本的に LL5 と LL6 コンドライトに似ているものが、まあ、90% ですよ、と。
うん。
LL コンドライトに似ているものが 10% と。というのが中村先生2001、土山先生2001に入ってます。で、あと衝突の破片の形、これ形も重要でございまして、
はい。
例えば針みたいな結晶だったら結晶作られたままですねとか、
うん、
あと玄武岩だとその六角形六角形のああいう柱状節理ができますね。
うん、
白雲母だったら薄く剥がれますねと、
はい、
その風化した時にそういう結晶の形とか、
うん、
その割れ目の形とかが見えてるかなと思って調べてみたんだけど、そういうわけではなくて、
うん、
むしろ衝突破壊されたものと似てましたと、
うん、
だから多分この微粒子は衝突破壊で作られたんじゃないかなと、
うん
うん、
あるいはちょっと珍しいところでいきますと、日に当たってる面熱くなりますよね。
はいはい。
逆に夜の面、
うん、
こっちは空気ないからめちゃくちゃ寒くなるんですよ。
はい。う
ん、そうすると岩石温めたり冷やしたり、
ああ、
ええ、
風化が進みますね。
そうなんですよ。
ああ、
熱で表面にクラックが走って、うん、表面が割れて、
はいはいはい、
それで、まあ壊れちゃうと、
うん、
そういう壊れ方とも比較した論文最近のであります、
うん、
そこまでちょっとまだ読めてないんですけれど、
うん、
なるほど、すごい差ですもんね、音楽温度差ですね。
そうなんですよ。ただこの一枚岩ではない、表面がレゴリスに覆われてるんで、
うん、
ひどい温度差を経験してるのはもうごく表層だけど、
うんうんうん、
レゴリス細かいものですと触ってる面積ちっちゃいんですよ、
うん
うん、
なので放射はそこまで強く熱伝わりませんし、触ってるとこからって言っても点でしか触ってませんので、
うん、
まあ、意外と熱が中には染み込まないと、
うん、
まあ、表面はめちゃくちゃ焼けてますけどね。
結構断熱されちゃってるってことですね。
そうです、そうです、うん。中身に行けば断熱されてます。
うん、
あと、小惑星母天体の頃は、糸川の母天体の中にも放射性元素が含まれてたんですよね、たくさん。
う
ん、
はい、う
ん。それがどんどん崩壊していくことによって、中温まったんですけど、まあ、最近の糸川の状態だと、さほど温まってないと。
うん。うん、
元々あったアルミの27でしたっけ、
うん、
26でしたっけ、それが全部もう崩壊して温まり尽くしたと、
うん、
あ、
そんな状況でございます、
うん、
あとは、焦点体の表面で、さらされた日焼けの痕跡。これ、宇宙風化と重なるとこがあるんですけど、その他にも太陽風粒子の打ち込み。とか、粒子表面に膨れ上がったとことか、剥がれたところとか、そんなのも見られてます。実はですね、この衝突で形成された破片に似てると申し上げましたけれど、
はい。
衝突で形成されたばっかりの破片って言ったら、全部鋭い角を持ってたり、だいたいほぼ鋭い角を持ってる。で、平らな表面。あれ実は顕微鏡で見ると、
うん、
細かいステップ、段差があるんですよね。
うん、
でそういう段差があって、それで、ツルツルな平面が出てると。
うん。
いうのが新しい表面なんですけれど、それがだんだん時間が経ちますと、小さな微小隕石が当たって、小さなクレーターできるっていうのもありますし、
うん。
あとは表面が日焼けして、で、最初はアモルファス化する、ガラス化するくらいで済んでるんですけれど、
はい。
さらに日焼けしますと、中にナノ鉄、小さな鉄の粒々ができまして。
お
う。さらに日焼けしますと、水膨れじゃないですけど、なんか膨らんだようなものができると。そうすると、さらにその後で、それが、膨らんだやつが、弾けるって言ってる先生と、
はいはい。
弾けるんじゃなくって、擦れて、別のインパクトが遠くであった時に、うんうん、糸川表面の砂も揺すられちゃうわけなんですよ。それに巻き込まれて、表面のその水泡が擦り落とされると。
うん、
ちょっと痛々しいんですけど。そういう風な説を出してる先生もいますね。今まだそこら辺は議論の真っ最中でございます。というような感じで初期分析結果、それでそれを元にしたもっと深い研究と。いうのがどんどん進んでおりますと。という状況です。これ日焼けって言ってる部分なんですけれど。
はい。
これそっか、これももうお話ししたな。これもね、顕微鏡が非常に高性能になったっていうのがありがたいんですよね。昔だとこんな細かいとこまで見れてないです。
ハヤブサを打ち上げた頃っていうことですよね。
そうです、そうです。
うん。
多分、糸川から帰ってくるのがこれ、3年遅れて。
はい。
なるほど。
ええー。顕微鏡的には助かってますね。
ああ、なるほど。
あ、そうですね。聞いたことありますね。
ええー。
遅れた分、分析技術が上がってる。
ね、そうなんですよ。はい、だって、50ナノですよ。で、鉄ナノ粒子のお話、とこに出てる絵。
はい、はい。
スケールが10ナノメーターです。もうそういう細かい粒子まで、一粒一粒追えるようになってますから。微粒子の表面にできてる、この水泡の大きさも、大きいので50ナノメートル。ちっちゃいのになると、10ナノくらいのやつも見えてますね。そういうもうめちゃくちゃ細かいやつまで見れるようになって、で、より細かい議論ができるようになったと。こんな感じですかね。どうしようかな。
この風化現象で、どんどんこれ、じわじわですけど、これ削ってっちゃってるんですかね。やっぱりね、そうやって粒子が
出て
くるってことは。
粒子自体も削れてますし、またその隕石衝突とかで弾き飛ばされると、いうことで、その微粒子の数も減ってきてる。なかなかそこの評価、せめぎ合いが大変なんですよ。
なるほど。
どうしても重力が小さい分、物がなくなりやすいと、いうのがありまして。で、この土山先生の研究で非常に面白いのが、もう、糸川の微粒子って本当にいろんな微粒子があるんだねと。そういうことでございます。で、例えば、ほぼ一つの鉱物種でできているものもあります。一粒丸々観覧石とか、 一粒丸々パイロキシンとか。
はい。
で、そのオリビンがメインで、ちょこっとだけ金属が入ってるよとか。
はい。
そういうのもあるんですけれど、一方で、まあ、いろんな粒子が寄せ集められた。そんな微粒子もあります。
うん。
まあ、構成物質としては、隕石にありがちな、寒卵石とか低カルシウム基石とか、
うん、
高カルシウム基石、斜長石。
うん。
で、トロイライトは、合金ですね。そういう金属が含まれております。
硫化鉄でしたっけ？
そうです。
はい。
この、いろんな鉱物が含まれている微粒子っていうのも、その鉱物がみっしり詰まってるものもあれば、なんとなくひっついてる。スカスカにひっついてるのもあるんですよ。で、そのスカスカにひっついてるやつっていうのは、まあ、多分これ、はやぶさがこういうサンプリングの仕方したからこそ取れてきたものだと。そういう代物でございます。で、これがね、どうやってできたかっていうのに関しては、まだいろいろ議論の最中らしくって。
はい。
ええ。で、衝撃波で蒸発した可能性も考えてみたけれど、でも、そんな高い衝撃を受けた痕跡見れてないよね。野口先生がおっしゃってますね。
うん。
で、やっぱり高い衝撃を受けると、結晶が歪むんですよ。で、結晶がディスロケーションって言うんですけれど、ちゃんと並んでない。そういうような、傷ができるんだけど、それが、これには見れてないと。ガラスも、衝撃を受けると透明じゃなくなるんだけれど、そういうのも見れてない。見えてないと。だから多分、これ細かいレゴリスが、ひっついて、まあ、焼きなまされたのかなとか、いうような話も載ってますね。なかなかこれ推測するだけだから難しいんですよ。
難しいですね。推測ね。当てずっぽで考えるわけですね。証拠に基づいて考えて
るわ
けですね。
だからもう探偵小説みたいなもんですよ。さらに穴が開いてるやつもあるとかね。で、その穴が並んでるとこをよくよく見ると、なんか一辺割れて、で、次の衝撃でクラックがまた閉じたと。で、なんとなく空間が残ってるぞと。そんな、ことも言われてます。いや、すごい、衝撃が来ると、割れますよね。割れて、
はいはいはい、
その断面同士が擦れて、
はい。
で、高温になってひっつくと。
あ、なるほど。はい。
そういう、まあ、ややこしい過程を得たものもあるらしいと。な感じでございます。
そんな、石が表面が溶けるような衝撃ってな、糸川が今の糸川を形成される前の段階っていう方が可能性が高いんですかね。今の糸川の形状だと、
そうですね、
あまり高い衝撃が来ると、糸川自体が崩壊しそうな。
そうなんですよ。そこもまた悩ましくって。で、母天体の表面で大きな衝突があったって可能性と、さらに、母天体が破壊されて、で、糸川の材料が飛び出したとき、その時に作られたもの。ただし、この時も速度成分が近いやつじゃないと一緒になれないんで。
そうですね、はい。まあ、強力なやつだと弾いちゃって、重力より。
そうなんですよ。そこがなかなか悩ましく。
とかみたいになんかね、小さい岩の塊が集まったって、それぞれの重力小さいですからね、それが
こう。そうなんですよ。
その小さい重力でより集まってるんだから、ほんのちょっとの速度差だと離れていっちゃいますもんね。
場所によっては20センチメートル毎秒くらいな、重力加速度ですから。もう本当にちょっと飛び出しただけで。ただ、飛んできたものが小さい場合、小さい場合は、もう飛び出すのはその局所的なもので、
はい、
飛び出さないものは結構あるぞと。糸川全体が壊されることもなく、そのごく表面だけが吹っ飛ばされるような衝突もあり得ると。その場合に、そういう衝突を考えると糸川表面で溶かされた可能性っていうのは、もちろんゼロではないと。
はい、
なかなか難しいんですけどね、これももう推測するだけで。
うん、
あの、糸管表面の小石がどうやってできたかっていうのも、みんなあの、考えてるネタでございまして。
うんう
ん、小さな石がいっぱいあったと。はやぶさくん見てきたんですけれど、あれだけ揃ったものを衝突で作るとなると、これまたあの、大量の石が出てってちゃ、うん、出てってしまうんじゃないの、
うん、
うん。
じゃあどうなるかと。糸管表面にある石に、まあ、あの、ギリギリその石を砕くくらいの大きさの石が当たった。
うん。
小さいものが当たったんじゃないの？小さいものが当たった場合は、糸川全体の破壊には至らない。
うん。
表面に置いてある、まあ、浮き石ですね。
はい、はい。
それだけが壊れたかもしれないとか。
うん。
で、もう一つは、あの、といって自分のあの、研究を宣伝するのもなんなんですけど、衝突して、その、クレーターの底にあったものって、
うん、
そこまで速い速度で出てかない、
うん。
クレーターの底にあって砕かれたものが、まあ、ゆるゆると放り出されるという可能性もあるよ、というのが今ちょっと自分がやってる実験なんですけれど、
う
ん、そういうので放り出された可能性もあると。
うん、
で、もう一つは、あの、熱ですね。熱で、まあ、昼夜の温度差で砕けてと。
はい。
そういうのがあるかもしれない。で、さらに最後は、あの、適度な大きさのものが表面に集まってきた可能性と。うん、これあの、ブラジルナッツ効果って言ってる人もいるんですけれど。
はい。
これ、あの、いろんな大きさのナッツをカゴに入れて、容器に入れて揺すると、大きな、はい、大きなものが浮いてくると。
あ、はいはい。ありますね、はい。
あれと同じように、大きなものが表面に浮く。
なるほど、はい。
その次の大きさのものが、ミューゼシーに溜まったんじゃないの。
うん。
そういう可能性を言ってる人もいますね。なかなかでもまだ、結論が出たということは聞いてないですね。
うん。
これまた難しいお話ですから。
そうですね。
ええー。
珍しい、確かにあそこはね、でかいゴロゴロしたのありませんからね。
そうなんですよ、
ね。
で、ちょうど重力的に低い場所なんですよね。
うん。
糸川的には。
うん。
はい。
だから低い場所だから、小石がコロコロコロコロ転がってきたんじゃないのと。
うん。
でそういう話もありましたね。あとあ、しまった何を落としたっけ？ミューゼスシーって名前の話はもう出てますかね。最初は、
うん、
その小惑星の地名を決める議会みたいな、会議みたいなところに、
はいはい、
ミューゼスの海ってつけたい、申請したんですよ、う
ん。はいはい。
ですけれど、そんな小さいとこ海と呼ばんって言われて、拒否られたと聞いてます。
はいはいはい。それ私も見た記憶がありますね、はい。
そこの学会としては、会議としては、月とか惑星とか、そういう大きな天体における海っていうのを考えてらしたんですけれど、こっちは小惑星行っちゃったよと。500メートルしかない小惑星行っちゃったよ。前例ないよと、
うん。
そういう状況だったんですよ。
ま
あ私らから言わせてもらうと、もう海としか見えないんですけどね。
うん、
そうですね。
で仕方がないから、ミューゼスシー、ミューゼス、ハヤブサのそのミッションコードであるミューゼス C と ABC の C ですね、
うん。
それで登録して、で、この C と海の C が同じ発音だから、まあダジャレということで、
うん、
まあ呼んでるこっちの心の中ではミューゼスの海と、
うん、
なるほど
発音してるつもりで、公式文書にはABC の C を書いとこうと。
なるほど。
そういうちょっとダジャレ的な解決が図られたというお話があります。
うん、
はい。
で、もう一つは、ミューゼスシーのお話で、はやぶさが立ち倒した場所が実は2箇所というお話はしてましたっけ？
あ、はい。
あ、じゃあ、大丈夫かな。これ川口先生の論文に実は載っているという。
その、2箇所と言いつつも、どっちの箇所で取った微粒子かっていうのはわかんないんですよね。
それは大体はわかります。
へぇ。
と申しますのも、
うん、
サンプル容器っていうのは2つのお部屋に分かれてますから。
うん、
だから、1 1回目で撮った場所、1回目で撮ったお部屋と、2回目で撮った部屋、っていうので、一応分かれてるんです。
あ、
ただ、厳密なことを言いますと、その部屋を映す、回すために、隙間がある程度必要なんですよね。で、その隙間が、はやぶさの、ごめんなさい、微粒子よりも、ちょっと広めの隙間があったぞと。
うん、
隙間よりも小さな微粒子あるよと、その微粒子に関しては、動いてきた可能性は否定できないと、そういう言い方しかまだできないんですよね。
なるほど。
あと先生方ももちろんその A 室と B 室の違い、それ知りたいんですよね、ですから一応調べようとはしてるんですよ、ただまだ B 室の粒子がその店に出てないんですよね、あまり、店に出てる B 室の粒子の数が少ないと、だから B 室が統計学的に優位ってほどの B 室のデータがないんですよ。だからまだ比較、厳密な意味での比較はできないと、そういう結論にならざるを得ないと、ちょっと文章が悔しそうでした。
なるほど。
やっぱり順番にこれ拾うわけですよね、一粒一粒。そうするとどうしても B 室が後回しになって、主に A 室の粒子が今貸し出しに行ってると、そんな状況です、具体的には細かいことはJAXA サイトの方に公開しておりますので、そっちで見ていただいた方が正確だと思います。
なるほど。
やっぱキュレーションってその粒子を管理するというお仕事もやっておりますので、その管理の一環としてどこに何を貸してるかということも、あと例えば、半分に割られた微粒子とか、スライスされましたよ、そんな情報も、しっかり記載して、情報をストックしてありますんで。よいしょ。はやぶさ。英語で入れないと出てこないんですよね。英語。あ、これかな?というサイトが、セカンドインターナショナルアナウンスメントオブオプチュニティフォーはやぶさサンプルインベスティゲーションとか、いうサイト、サイトがありまして、で、そこで、もう全部の微粒子のリストが載ってます。
はあ。
なるほど。
あ、全部のって言っても、その記載ができたもの全部のですね。
はい。はい、
まだまだね、中に残ってるんですよ。
へえ。
さらに細かいものほどたくさんあるという、また悩ましい状況でございました。
なるほど。
どっかで諦めて、多分、はやぶさ2くんが帰ってきたら、どこで諦めるか決めるんだと思います。
ああ、なるほどね。そうですよね。まだ、もちろん持って帰っては欲しいですけど、成功が確約されてるわけでもないわけですもんね。
そうですね。あと、人手的な意味もいろいろありまして。
あ、なるほど。人手もいりますもんね。
だから、まだしばらくは細かいものまで拾って、拾うけれど、どっかで見切りつけなきゃいけないね、くらいのところまで言ってました。まあ、実際多いんですよ。微粒子だから。で、またそれを一粒一粒取り出すのが大変なんですよね。一応真空中でやるのはさすがに無理ですんで、窒素を充填したお部屋で、一粒一粒静電気ピンセットで拾うわけなんですよ。で、その窒素も普通の窒素屋さんで買ってくるわけではなくって、まあ普通に市販されてる中で、一番純度の高い窒素を売ってる店を探して買ってきたと。そういう高純度窒素なんです。
なるほど。
なぜかというと、不純物、この窒素に含まれて不純物、気ガスとかが怖いんですよね。混ざると、また酸素とかがあると酸化するとかね、水蒸気が入ってるとまた変質するとか、いろいろありますので、できるだけ高純度の窒素を納品してもらって、でそれをずっと流しっぱにしとくんですよ。でないとその計測機器とか微粒子から出たもので再汚染されちゃうと、それを避けるために高純度窒素をずっと循環しておくと、こんな感じでやって、その中で、一粒一粒細かいものをその針先でつまんで、 って、さらに移してと。
うん。
いう作業になりますんで、どうしても時間がかかってしまうと。
うん。
で、それを、その、お皿を封して、で、封してから、あ、ごめんなさい。なんだっけ、宇宙船の外に出るときに、真空にするとこ、お部屋。エアロック、そうそうそう。うん、ごめんなさい。微粒子も、その皿に入れて、蓋を閉めた微粒子も、一旦エアロックを通して、
うん、
で、普通の空気入れて、その空気中を運んで、顕微鏡のとこ持ってって、で、顕微鏡のとこについてる、その真空チャンバーの中に入れて、で、真空引いて、
うん、
高純度窒素を入れて、で、綺麗にしてから蓋を外して写真を撮ると。うん、そういうのはまあ、うん、手間のかかることしてるんですよ。
うん、
なんでどうしても、まあ、収穫数が上がらないと、
うん、
いう状況でございます。またね、理学系って何かと手間のかかる研究が多いんですよね。
うん、
だからどうしても皆様にお知らせするのが遅くなっちゃうと。
うん、
です。で、遅くなっちゃうと、なんとなくブームが終わってて、
うん、
まあ、テレビ屋さんとかからすると、あまり美味しい話題でなくなってしまうと。そういう悔しいとこがありますね。で、どういうとこで時間がかかるかというのをちょっとつらつら言わせていただきますと、まあ、そもそも、
はい、
そのカプセル容器から取り出して、仕分けると。一粒一粒パッケージして動かせるようにすると。
うん、
それに時間がかかる。
うん、
さらに、スプリングエイト、まあ、さっきから普通にスプリングエイトとか言ってますけれど、うん、そういう大型の観測設備というのは、まあ、使いたい人もたくさんいるわけでございまして。
うん、
そうすると、いちいちこの期間使いたいんですけど、空いてますでしょうかって申請書を出して、
うん、
で、その施設の人に許可してもらうと、
うん、
そういう手続きが必要なんですよ。
うん、
で、もらえる観測期間、それ365日もらえるわけではなくって、その中のどれくらいと、ある程度限られた期間しかもらえない。
うん、
そのタイミングでしか調べられないと、
うん、
そういうのがあります。で、さらに放射化分析ごめんなさい、その前に順番ってのもあるんですよね。
うん。
やっぱり一粒の微粒子をしゃぶり尽くすということを考えますと、
うん、
非破壊から破壊分析に順を追って、まあ、解析していかなきゃいけないと。
はい。
いきなり切るやつを始めたら怒られますみたいな、
うん、
状況ですんで、うん、まあ、それは後ろの方の破壊分析の人は、
うん、
上流の方の非破壊分析が終わるまで待たなきゃいけないと。それもまた時間がかかる要因ではあるんですよ。
うん、
で、さらに、その破壊分析でも特殊な工具を使いますので、それの具合が、それがまだマシンタイム申請しなきゃいけないものもありますし、
うん、
加工して、それで、それをさらにまたいい顕微鏡で見るとか、なると今度は顕微鏡のマシンタイム取らないかんとか。
うん、
意外と、そこら辺時間かかります。
うん、
さらに、中に同位体、含まれている同位体を放射化分析で、放射線当てて、で、元素を全部放射化してから、冷まして、そこから出てくる X 線とかガンマ線とかを測ることによって、うん、何がどれくらい含まれているかを厳密に測るっていう方法はあるんですけど、
うん、
それに至っては、放射線当てた直後は、もう、それ、放射性管、管理物質。ごめんなさい、ここはともにゃんさんの方が詳しいんですけれど。
射線管理区域、ね、
そうです。ありがとうございます。その放射線管理区域から出せないと。
ああ。
で、しばらく冷まさないと危険物ですよと。
うん。
ある程度冷まして、で、分析できるようになってから、それを測るんですけれど。今度は半減期が長い物質っていうのがあるんですよね。
うん。
だからそういうのまで測るとなると、やっぱある程度の時間観察したいよと。
うん。
ということで、まあ、観察自体に時間がかかるものがある。
うん。
さらにそれらある程度のデータ集めて、
うん、
で解析して、それで論文を書いて、まあ論文書いてからその雑誌に載るまで、まあオープンになるまでっていうのが、はい、早いやつですとまあ一月くらいで行くのもあるのかな。
うん、
でも長いやつだと1年とかかかるのもありますし。
あ、
やっぱりその研究中の生データっていうのは大事なもんなんですよね。
うん、
うん、それを他の人が勝手に奪って論文書いちゃったりすることもないとは限らない。
うん、
なんでその解析した生データ、発表前の生データってのはもう厳重な秘密なんですよ。
ああ、
だから出せないと。
論文が出るまでは生データも出せないって感じ。
そうですね。うん、まあ、あのアウトリーチ用に、あの、はい、これはアウトリーチとして使っていいですよと。
うん、
いうあの画像を出すことももちろんそれぞれの段階であるんですけれど、
うん、
それ以外のまあ、科学的重要なものに関しては論文になってからの方が使いやすいんですよ。
うん、
いや論文になって出てしまえばもう高知ですから、もう皆さんこれ表に出たものですからその引用しながらいろいろ喋っていいと。
うん、
その喋っていいになるまでが意外と大変なんですよね。
うん、
時間がかかると。でそうすると、なんか、外野から見てると何も見えないと。
うん、
そうですね。
不安というか、その沈黙の時間が長くなってしまうのが非常に恐縮なんですけれど。でももうこれ、はやぶさが戻ってきてから4年ですよね。
うん、
まあ、検索してみたらありますわ、ありますわ。やっぱりあの期待通り増えてますね。どんどんあの解析進んで論文になってきてます。
はい。
ですんでこれからどんどん話していけるようになればいいなと思いながら、読むの大変だなと思いながら。今回お話しいたしましたのは土山先生の三次元微細構造と、
はい、
それを調べたものなんですけれど、これ以外にも、X 線解析とか、X 線傾向分析、それとか、もうウルトラマイクロトームで削って、削って、その、立体構造を調べるとか、そういうような研究もありますし、あとは、フィブですね。収束イオンビームを使って削る。あるいは削って飛ばしたものの重さを測るとか。そういうようなこともしておりますし、あとはテムセムを使った顕微鏡写真ですね。うん、こういうようなものをいろいろやっておりまして。
うん、
まだまだこれがサイエンスに出たものよりももっと多くのものが今書かれておりますので、
うん、
まあ、時期ご期待をというか、
うん、
また読んでいただければ、また勉強して。いや私クレーター形成なんで、クレーター形成の方は、そこそこ行くんですけど、ここら辺は勉強しないと出てこないんですよね。
ああ。
隣の分野ってのは、うん。うん、ちょっと勉強しないと出てこないんで、ごめんなさい。ちょっともう少し準備します。っていう感じです。
はい。
まあ、なんていうか、はやぶさが、その、お話を聞いてて、思ったのが、
ええ、
もうだいぶ時間が経ってしまって、情報も、うん、ちょろちょろしか出てこないとか言うんだけれども、それは決して、ええ、その、思ってたより、取れたサンプルはちっちゃくて、微粒子だったからとか言うわけでは、決してなくて、まあ、研究するのには、すごく時間がかかるものだっていうことですね。特に、
そうです。
貴重さがだいぶ違うっていうことで、その、貴重なその価値を失わないように研究していくって、研究って結局破壊じゃないですか。破壊って言うと変なんだけど。
うん、確かになぁ。
だからその、貴重なものをその、失わないように研究していくっていうのにはすごい時間かかるもんなんだなっていうのを、話を聞きながら思いました。
ええ、おっしゃる通りで、
うん、
これ非破壊分析とは言ってても、
うん、
このスプリングエイトに連れてくと、
うん、
地球の大気に暴露しちゃうことになるんですよ。
うん、
その真空中では、CT 取れないんですよね、
うんうん。
それを嫌がる先生方がいたり、
はあ、
なかなか大変なんです。
うん、
顕微鏡で見るには表面にあの炭素コーティングしなきゃいけなかったり、
うんうん、
意外と大変です、
うん、まあ、それだけ貴重なものがその持って帰れたっていうことと、成果っていうと、あの、なんかもう本当に成果っていう感じなんだけど、そうじゃなくて、こう、研究の結果が、いろいろと知見が得られるのは、まだまだこれからという感じですよね。
そうです、おっしゃる通りで。うん、今、まだまだ増えております。
またね、その分析結果イコール知見。
ええ。
っていうわけでもないですもんね。まあ、分析結果は分析結果で。
うん。
じゃあ、それをね、先ほども言いましたけど、どう考えるの？
うん、そうです、そうです。
どう結論に持っていくのというところでね。
ええ。
時間もかかるし、またあの、いろんな複合的な観測結果とかを組み合わせなきゃいけない話もあるでしょうしね。
うん、そうなんですよ。いろんなのが関係してますんで。
うん。
でもあの、太陽風のインプランテーション、あの、太陽風が当たって表面に打ち込まれるとかいうような、
はい。
研究には、やっぱジェネシスのデータが引かれてたり。
はい、ああ、
ね。
ええ。うん。スターダストのデータと関連付けてみたり。うん、そういうあの、他のと合わせて検討するっていうのがまた一段階必要ですので。
そうすると、はやぶさ2がもし本当持って帰ってきたら、そのはやぶさの成果自体も、またそのことで跳ね上がるという感じなんですよね。
あ、おっしゃる通り。やっぱりあの、糸川一つの天体の、しかも微粒子ですからね。
うん。
これでまた比較対象が増えれば、
うん。
もう、またあの、桁違いに知見は増えると思います。
うん。うん、お祭りになりますよ。
ええ、祭りです。
なんか、あれなんですね、あの、僕も、はやぶさ帰ってきた時から、もうずっと追っかけてて、
うん、
微粒子あるかなあるかなっていうのが、その着陸した時のそのプロジェクタイルが発射されてないっていう時からずっとこうやきもきしてたような感じで、で帰ってきてからもあるのないのみたいな感じでしたけど、であるといいなあるといいなーってこうずーっと思ってて、ある日大学行くのに電車乗ってて、でふと携帯見てたらニュースで美容師発見って言った時はもう泣きましたからね。
確かに。
お伝えできたって。
ええー。
あれは本当に感動しましたね。電車の中だったんでちょっとこれどうしようって感じでしたけど。なんか、あんな何億キロも離れたとこからサンプル持って、それが地球にあるっていうのはなんかすごい不思議な感覚でしたね、なんか。
そうですよね。ただあれ3億キロって言い方も難しいんですけどね。
そう
ここで人の感動を叩き潰す。いや近づくときがあの370万キロメートル。で、遠いときが3億キロなんですよ。
うん、そうですね。
一応まあ、ですからね。
そうなんですよ。もうお互いに動いてるんで、この距離とかいう話になると、まあなかなか難しいんですよね。
はやぶさの旅自体も何十億キロかってなんか、いう諸説ありますもんね。なんか
ええー。
どこを基準にするかっていう。
そうです、そうです。あの、日本を基準にして、計算してとか。
地球も結構早く動いてますからね、本当に。
そうなんですよ。太陽を中心にするのか、
うんうん、
地球と太陽を静止した系で考えるのか、
そうです、太陽中心回転座標系で読めなきゃ
ダメです。いかにこう自分たちがこう距離っていう概念を測るのに地球を頼ってるかっていうのが、
そうです、そうです、
うん、
もう本当喋るの難しいですからね、
うん、
だから宇宙っていう考え方でいくとなんかもう本当に普段何気なく考えてることが普通に、あ、どうしようってな
る、ね。うん、あれサンプラーもあれ考えるのに随分苦労したんですよね。
うん、
あ、なんか試作モデルがあの相模原の博物館にいくつか展示されてますよね。
最初はあのブラシでとか、掴んでとか、鳥持ちとか、ネタは出したんですけれど、 やっぱ鳥持ちは汚染するっていうのと、あとは表面がどういうものかわからない、これが一番怖かったですね。行ってみたら、もし一枚岩だったら、いや、私らが想定してた一番怖いのは一枚岩なんですよ。掴んで持ってこれないし、とりあえず壊さないと、はやぶさくんのポケットに入らないし、そうすると、その一枚岩だった場合に耐えられるサンプリング方式ってなると、やっぱりあれしかないんですよね。
そういった考えると、サリスレックスとかなんか結構ガポってこう、差し込みタイプなんで、あんま硬いものには、
そうなんですよ。
ごっそり当たってこれないでしょうね。
そうなんですよ。テザータイプも考えは、案は出たんですよ。ああいう筒を打ち込んで、で、抜けば中に入ってるじゃろうと。それの難点は二つございまして、一つは、その硬いものだったら取れない。
そもそも筒が刺さらないんですね。
そうです。刺さらんものは取れん。で、もう一つは、そこは今は多分解決できるのかもしれないけれど、その当時、一遍打ち込んだものを、引っこ抜いて回収する、それ意外と難しいことなんですよね。
へー。
微小重力下で。
ああ、そっか。反作用があるから。
そうです、ロボットです。で、抜くときに、意外と硬い度だと、力いりますよね。で、抜いた時に勢い余って、それがシュポーンとこっちに飛んでくることありますよね。人間だったらそれやべえと思って逃げますけれど、はやぶさくんそれで逃げるだけの俊敏さ、まだ2003年当時は無理だったんですよね。
なるほど。
ですんで、そこの抜いた時の反動で吹っ飛んできた時どうするかとか。あとは紐をつけて投げるっていう想定だったんで、その紐が絡まったらどうするんやと。そう、意外とめんどくさいことがいっぱいございまして。っていうんで、結局はプロジェクター金属の塊ぶつけて、砕いて持って帰ると。そういう方向に来たわけなんですよ。今、いかまたド忘れしちゃったけれど、窒素を吹きつけて、で、掃除機みたいに巻き上げると。自分で窒素吹きつけながら巻き上げるっていう探査機ありましたよね。でそういう面白いことが出てはいるんですけれど。
それがオサイレスレックスですね。
あ、ごめんなさい、はい、オサイレスレックス。そういう窒素吹き、オサイレスレックスみたいに、そういう、自分で吹きつけて巻き上げるっていう方法も、考えてなかったことは考えてないけど、あれも、表面に小石がないと巻き上げられないと。それで、弟の方は、懲りもせずに、金属の塊ぶち当てる、プロジェクター方式で、頑張ってくると。そういう予定でございます。
あそこをね、また急に変えてもね。
それから、こう、糸川行った時に、最初にあれ見た時に、はぁっていう感じだったですもんね。
そうです。
小学生って、こう、なんか誰もが想像してたもん、誰もがっていうか、まあ一般的に想像されてるものとは、異様につかないものが、
こんなんだったんですか？
っていう感じだって、まあ、そういうの研究者の中ではそういうものを出してた説とかもこうあったっていうのは後でいろいろと知りましたけど、で、今も、小学生ではないですけど、水星に行ってるじゃないですか、チェラモフ。
そうです。チェラモフ、ゲラシメンコ水星。
ゲラシメンコ水星とか、あれも見ても、行った時に、写真が出てきた時に、はぁっていう感じの。
あれもすごかったですよね。
すごいですよね。なんか、それを見ていくと、もう、小惑星とか水星ってあんなもんなんじゃないかみたいなイメージが、もうすでにできてて、なんとなくこう、行ったらもう、あんな岩の塊みたいな、 ちょっと何かをぶつけたらすぐビャワッと舞い上がりそうな岩でできてるもんなんじゃないかみたいな、なんかイメージになっちゃいました。私の中では。
確かに。なんか
すごい、とんでもない環境ですよね。
ええー。あれ、チラ、チェ
ッ、リモフ
チェリモフ、チェリ、チェリ、チェリモフ、ゲラシメンコ彗星も、浮いた石ありましたもんね。
ええ
ー。あれびっくりしました。ツルツルの部分と、石がある部分と。
うん。
あれも細かく見て、解像度が上がっていくともっと違うの見えてくるのかな。
うん。
来月は、11月は、着陸機の被害も着陸して、どういう映像を送ってきてくれるのかなとか、その分析結果とかも楽しみですね、やっぱり。
うん、そうですよね。いや、近く。そう、ミネルバが降りられなかったのが残念ですけど、
うん、
ミネルバちゃんの分も、飛んでくるのよ、みたいな。見てくるのよ、み
たいな。ティナは結構大きいんですよね。100キログラムぐらいあって。
うん、
で、サンプルの採取も、あっちはドリルで削って、で、細長い棒を突っ込んで、で、それ引っこ抜いて、サンプルを回収するっていう、
うん、
ですけど、やっぱり本体を、やっぱり、ドリルで固定した上でやる作業なんで、やっぱり微小重力下でやるサンプルの採取っていうのは結構いろいろ工夫されてるんだなっていうのは、見てて思いましたね。
あれも大変だと思いますよ、本当に。うん、
ですよね。
よく考えたな。
どんな硬さでも貫通できるようにダイヤモンドの刃を使って、そうで。
ああ。
で、穴を開けて、その、粉末にしたところに、その、チューブ状のものをぐさっと、中心部から差し込んで、で、それをスプリングで引っこ抜いて、回収するそうですけど、すごいなっていうのが。
それはすごいですよ。やっぱり重量制限もあるのかな、うちの方は。
フィラエの方もやっぱりその、100kg、電力とかやっぱりきついって書いてありました。
はい、はい。
10ワットで穴を開けなきゃいけな い,
いう。うわ。
それこそ家庭用のドリルと比較しても比べ物にならないぐらいの。
うん、
10ワット。
遠いですからね。
木星
軌道近くですからね。
うん、
なんで、その豆電球に5分のエネルギーでこう、硬いものに穴を開けなきゃいけないっていう、その、うん、ドリルの刃の設計は結構苦労されたそうですね、やっぱり。
うん、ああ、楽しみですよね。
楽しみですね。
うん。
そうやって、はやぶさの取ってきたサンプルはいろいろ、まあ、まだね、どんどんこれからまた知見があるんですけどね。
うん。ええ。
まあ、おかげでね、はやぶさ2が、
ええ。
まあ、うよ、曲折はあったようですけれども、
うん、
今月、間もなく。
うん。
いや、なんかでも、実際打ち上げ目の前にすると、ほんとなんか、そんなに先になるの打ち上げみたいな風な感じしましたけど。まあなんか結構あっという間に打ち上げ日がやってきたなっていう感じがね、しますけどね。
いつかっていうのがすごいドキドキですね。
なんか、さすがにやっぱりはやぶさの2号機ということもあって、見学希望の人もかなり多いみたいですね。飛行機とか、その、高速船の予約状況とか見ると、普段も打ち上げの時には席を取るのが結構大競争なんですけども、なんか、トピーの方、高速船の方は予約開始から10分で全便埋まったとかいう話はありますからね。やっぱみんなのね、期待がね、
か
かってくるからね。私は残念ながら行けないんで、ネット中継かなんかどっかで見ることになると思うんですけど。パブリックビューイング、今回もね、とりあえずある、うん、ファンファンジャクサさんが、のアカウント、ツイッターアカウントが、まあ、やるというのは流してます ね、いろいろどこでやるかっていうのが出てくるんでしょうけどね。気分的にはやっぱりね、宇宙圏で見たいなって気がしますけどね。
うん、やってほしいなぁ。
うん、
なんか、博物館の方でやるっていう話は
あります。ああ、ね、博物館の方がね。
結構その、
場所が宇宙圏の方はね、
そうなんですよ。
構造試験棟とか使ってやったらでかいかもしれないけど。
でも寒いですよ、11月の末だと。
そうですね。
イオンの、あの、シネコンの座席の方が快適でしょうか。
あと、博物館さんが、プラネタリウムでパブリックビューイングをやるという、うん、あ、これ言っていいのかな、
うん、うん。まあちょっとそれ確認して、あの、後であれだったら切っておきますけど、はい。
うん、
もうあっという間に時間が経ってしまいましたけど、今回もですね。はやぶさの成果がまたね、先ほども話していましたけど、はやぶさ2のね、成果でまたさらに相乗効果でね、うん、どんどん成果が出ることを期待してますね。はい。というところで今回は、このぐらいで締めますかね。
はい。
はい。じゃあまたね、オルさん、あの、ぜひね、機会を合わせまして、スケジュール合わせですね。まあ、そんなに頻繁に、ね、やるとまたなかなか大変なんでね。また2回目、3回目はちょっと私の方で企画させていただきますね。その時はぜひご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。
はい。それじゃあちょっと今回はこれ締めますかね。
はい。
それでは今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問やお間違いの指摘がございましたら、メールをくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。ですね。また今回はね、特に、まあ、普段のと違ってね、実際の現場のお話とかありましたんで、まあ、伺ってみたいことで、ありましたら、
うん、
私の方、ね、こちらの方を通じまして、またオルスさんに伺うこともできますんで、ぜひ、送ってください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
あ。
だけを選び出す自分から動き出さなきゃ。